今日お読みいただいたダニエル書は、もしかするとあまり馴染みのない聖書かもしれません。日曜学校ではこの7月から旧約聖書を学んでいて、イザヤ書から始まり、エレミア書、そしてエゼキエル書と進み、そして今日からは3回ダニエル書について学ぶこととなっています。先月の第2日曜日には樋口美智子長老からエゼキエル書の投稿の手の中の粘土というお話を伺いました。旧約聖書を学ぶことは日曜学校でもそう多くありませんが、旧約聖書を学ぶことは大切なことです。旧約聖書では神様によって選ばれたイスラエルの民が神様と出会い、神様によって生かされたという歴史が書かれているのです。そしてまた新約聖書では教会が神様と出会い、そして神様によって生かされた、そういう歴史が書かれています。つまり旧約聖書も新約聖書も、歴史は人々を救いへと導く救済師として貫かれているのです。それはイエス様につながっています。ですから旧約聖書も新約聖書も同じように学ぶことは大切なことなのです。さてここで少し旧約聖書の流れをお話ししてみます。創世記の12章を見ますと、神様はアブラハムをお選びになり、カナンの地へと導かれます。そしてその子イサク、その子ヤコブ、その子ヨセフと信仰が受け継がれていきます。この辺の時代を族長時代というふうに呼んでいます。ヨセフと共にエジプトに移住したイスラエルの民はやがてエジプト人によって奴隷の生活を強いられるようになります。出エジプト記を読みいただくとわかります。神様はその悲しみのイスラエルの民の声をお聞きになり、モーセを選んでイスラエルの民をエジプトから神様があのアブラハムに与えたカナンの地へと40年の歳月をかけて連れ戻されます。出エジプトと呼ばれています。そしてイスラエルの民はカナンの地で安定した暮らしを与えられます。この頃に獅子と呼ばれる人たち、獅子というのは例えば映画にもなったサムソンとデリラという映画がありますが、あのサムソン、それから先日教会にいらしたギデオン教会のあのギデオンという人などが獅子です。そしてこの獅子と預言者、預言者というのはこのイザヤとかエレミアとか、この旧約聖書の最後の方に何々書と出てくるその名前の人たちが預言者です。この獅子や預言者と呼ばれた人たちによって神様の御心がイスラエルの民に示されました。イスラエルの民が神の民として最も繁栄し豊かであった時代がダビデ王やソロモン王の時代です。けれどもこの豊かで安定した暮らしの中でイスラエルの民はいつしか神様を忘れ、神様から離れていってしまいます。そして神様の大いなる怒りによってイスラエル王国は分断され、その地域で大きな勢力を持った国に滅ぼされてしまいます。まず北イスラエル王国がアッシリア帝国に、そしてその100年ほど後には南のユダ王国がバビロニア帝国に滅ぼされました。紀元前600年ぐらいのことです。余談ですけれども、この頃の時代世界ではどんなことがあったかなと見てみますと、だいたい紀元前700年ぐらいには初めてのオリンピックが ギリシャで行われています。では日本はどんな風だったかなというと、なんと日本はまだまだ縄文とか弥生の時代なのです。ヨーロッパ地域はなんと文明が進んでいたことかと思います。話を戻しましょう。バビロニア帝国に滅ぼされたイスラエルの民は捕虜としてバビロニア帝国に連れて行かれ、そしてそこでおよそ70年ほどの間生活します。これをバビロン捕囚と言います。その後バビロニア帝国を滅ぼしたペルシャ帝国の時代に、イスラエルの民はあのカナンの地へと再び戻ることができます。そして神様のお言葉通り、エルサレムに神殿を再建し、その後イエス様の御降誕、新約聖書の時代へと移っていきます。今日の聖書ダニエル書は、今お話ししたこの旧約の時代のどのあたりのことかといいますと、紀元前600年頃のバビロン捕囚の時代のことです。ダニエル書というのは12章あります。その内容は1章から6章前半、そして7章から12章の後半に分かれています。前半にはダニエルと3人の友人の物語が、そして後半はユダヤ教迫害の歴史的苦難の現実を舞台とする黙示文学という構成になっています。後半の黙示的 文学という部分は、正直言いまして私などは読んだだけではよく分かりません。大変難解な内容ですけれども、この前半のダニエルと友人たちの物語は大変読みやすい内容です。例えば創世記のノアの箱舟やヨセフ物語のように、大変読みやすい内容です。ぜひ今日この後皆さんもこのダニエル書を読んでいただくといいかなと思います。今読んでいただいた一章のこの初めの部分を見ますと、この物語はイスラエルの民が住んでいた南ユダ王国がバビロニア帝国に滅ぼされ、イスラエルの民のほとんどがバビロニアに連行された最初の頃のことであるということがわかります。二節にはネブカドネザルはそれらをシンアルに引いて行きと書かれていて、シンアルという地名が出てきますが、これはバビロニアのことを指しています。聖書についている地図を見ていただくと良いのですが、バビロニアというのはチグリス・ユーフラテス川のあたりの地域のことです。世界には有名な世界四大文明というのがありますが、その一つにメソポタミア文明というのがあります。このメソポタミア文明が起こった地域です。ちなみにバベルの塔で有名なあのバベルというのはこのバビロニアのことだそうです。バビロニア帝国の王ネブカドネザルは捕虜として連行したイスラエルの民の王族や貴族の中から健康で容姿端麗、そして視力、知識力、理解力があり、宮廷に仕える能力のある少年たちを部下に選ばせ、そして宮廷で出される料理や酒、つまり自分と同じ料理を与えて3年間養成した後に自分に仕えさせようと考えました。王と同じようにごちそうを食べさせてもらい、華やかな宮廷に住み、そして王に仕えることができるように教育される。そう聞くとなんだかとても良い扱いのように思います。しかしよくよく考えてみると、イスラエル人の知恵と力のある若者が後々反乱を起こさないように、王に逆らわないように、若者たちの力を封じ込めるという 狙いがあったのかもしれません。この少年たちの中にダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザリアという4人の若者たちがいました。彼らの名前ですが、ダニエルには神は審判者である、ハナンヤにはヤーウェイは憐れみ深い、ミシャエルには誰が神のような方があるか、アザリアにはヤハウェは神の助けという意味がありました。それぞれに神様を称える意味があったのです。そしてその名前に彼らは誇りを持っていました。けれども侍従長アシュペナズは王の命令通り彼らの名前をバビロニア風の名前に変えてしまうのです。それはダニエルをペルテシャサル、ハナンヤをシャドラク、そしてミシャエルをメシャク、アザリアをアベドネゴという名前でした。舌を噛みそうな名前です。余談ですけれども、日曜学校でこのダニエル書の学びをするときに、このペルテシャサル、シャドラク、メシャク、アベドネゴという名前を覚えて早口言葉のように言うゲームをすることがありますが、これは子どもたちに結構受けます。皆さんも覚えて言ってみるとちょっと脳の活性化になるかもしれません。話を戻します。この名前ペルテシャサル、シャドラク、メシャク、アベドネゴ、これにはバビロニアの中にあったいろいろな神様、つまり偶像を意味する言葉が入っていたのです。勝手に自分の名前を変えられるなど全くひどい話です。私たちもある日突然知らない人から、今日からあなたの名前は違う名前になりますと言われても大変迷惑なことです。ダニエルたちにとってもそれはとても屈辱的なことでした。神様を称える意味がある名前でしたからなおさらのことです。しかしそれだけではありません。ダニエルたちにバビロニアの言葉を学ばせ、バビロニアの文書や歴史書などを読ませて、王に仕えるための教育と訓練がなされたというのです。戦いに負けて捕虜となるとはこういうことを意味するのです。自分たちの国の言葉ではなく、支配者となった国の言葉を話し、名前を勝手に変えられるという屈辱的な支配に、若いダニエルたちは耐えなくてはなりませんでした。けれども、ダニエルたちは、食事については、どうしても王の命令を受け入れることができませんでした。なぜなら、バビロニア帝国の王宮で出される食べ物のうち、肉と酒はまず異教の神、偶像に捧げられ、その後人々にそれを分け与える習慣があったからです。偶像に捧げたものを食べる、それはすなわち偶像礼拝に加担することであるとダニエルは考えたのです。そこでダニエルは直接自分たちの世話をしてくれる係の人に次のように願い出ます。12節から16節のところ、少し長いんですが読んでみます。どうか私たちを10日間試してください。その間食べるものは野菜だけ、飲むものは水だけにさせてください。その後、私たちの顔色と宮廷の肉類をいただいた少年の顔色をよくお比べになり、その上でお考え通りにしてください。世話係はこの願いを聞き入れ、10日間彼らを試した。10日経ってみると、彼らの顔色と健康は、宮廷の食べ物を受けているどの少年よりもよかった。それ以来世話係は彼らに支給される肉類と酒を除いて野菜だけ与えることにした。想像してみますと、例えばお腹がすごく空いているときに肉を料理している匂いが漂ってきたら、 その誘惑に負けてしまいそうです。もう神様のことなんかどうでもいいから、このおいしい匂いに釣られたいと、弱い私などはすぐに欲に負けてしまいそうです。皆さんはどうですか？しかしダニエルたちは、周りの人たちがおそらくおいしそうに食べたであろうこのごちそうを食べることはありませんでした。偶像礼拝を決してすることはなかったのです。このことは大変重要です。なぜなら、イスラエルの民が国を分断され、最後に滅ぼされてしまったのは、周りの国々から入ってきたさまざまな宗教に対して偶像礼拝を行ったからでした。神を神としない行いです。神様から離れてしまうという罪に陥ってしまったからでした。そして今日のこの2節にはこう書いてあります。主はユダの王ヨヤキムとエルサレム神殿の祭具の一部を彼の手中に落とされた。またエレミア書の25章9節には次のようにエレミアの予言が記されています。見よ、私は私のしもべバビロンのネブカドネザルに命じて、北の諸民族を動員させ、彼らにこの地とその住民および周囲の民を襲わせ、ことごとく滅ぼし尽くさせると主は言われる。エレミアの予言の通りに神様がなさったということなのです。神様は何度も何度も預言者を通してイスラエルの民が悔い改めて神様に立ち返るように働きかけてくださいました。しかし悔い改めることはなく、神様から離れていくイスラエルの民をご覧になり、バビロニア帝国を使ってイスラエルを滅ぼされたのです。イスラエルの民が自分たちの罪を悔い改め、神様に立ち返るために、バビロン捕囚は御心によって行われたのです。8節から10節をお読みします。ダニエルは宮廷の肉類と酒で自分を汚すまいと決心し、自分を汚すようなことはさせないでほしいと侍従長に願い出た。神の恩計らいによって侍従長はダニエルに好意を示し親切にした。侍従長はダニエルに言った。私は王様が恐ろしい。王様ご自身がお前たちの食べ物と飲み物をお定めになったのだから、同じ年頃の少年に比べてお前たちの顔色が悪くなったら、お前たちのために私の首が危うくなるではないか。このように神様の恩計らいによって侍従長はダニエルに心を許し、そしてまた自分の立場を語り、そしてダニエルの言葉を受け入れていきます。実会にはこうあります。あなたには私を置いて他に神があってはならない。ここに立ち返ることができるように、神様はダニエルを通して働きかけてくださったのです。バビロニア帝国の地にあってイスラエルの民をお見捨てにはならなかったのです。日本には郷にいれば郷に従えという言葉があります。確かにその土地の習慣を知ってそれに従うことは土地の人々に受け入れられ、そしてより良い人間関係を育むことができます。しかし信仰においては別です。私たち日本人は考えてみますと、このバビロニア帝国のダニエルたちと同じような側面があると思います。なぜならば、私たちの周りには異教のさまざまな神様があるからです。けれどもダニエルのように、どんな状況にあっても神様を神様として恐れ、神様をあがめて生きる そのことを私たちも決して忘れてはいけないのです。神様はダニエルを通してイスラエルの民に、そしてバビロニアの人々にもそのことを示されました。神様を信頼する人を神様は決して見捨てたりなさいません。神様にどこまでも従っていこうとするダニエルたちを祝福された神様は、その恵みを時を超えてすべての人に、この私にも、そして皆さんにも、そして世界中の人々に注いでくださっています。お祈りします。私たちの父なる神様、主の御名を賛美します。神様はいつもどんな時も私たちを見捨てず、恵みを注いでいてくださいます。私たちが困難な状況の中にある時も、あなたを信頼し従っていくものにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。